大友義秀のジャムジャムラジオ。はい、皆さんこんばんは。今週も始まりました、大友義秀のジャムジャムラジオの時間です。先週はファンキー中国っていうすごい面白い、中国との交流を、主に個人でやってる人たちが、13人いろんな形で、どんな交流かっていうのを書いた面白い本があって、今ちょうどね、中国との交流がすごく厳しい時代になってしまった中で、この本はね、そうなる前、ちょうど去年の、2月かな、2月くらいに出た本なんです。だから、だからなおさら今読んでほしいなっていうのと、ちょうど、日本音楽本大賞というのの、ノミネート10点の中にこのファンキー中国という本が入ったので、それでその紹介も兼ねてファンキー中国の話と、それからファンキー中国という本の中には私もの中国との交流の話も出てくるんですけど、もう一人、北海道の音楽家です、アイヌの楽器トンコリを演奏する沖さんの、中国との交流のエピソードが出てて、これも僕はこの本読むまで沖さんと中国の交流って全然知らなかったんで、すごい面白く読みました。他にもね、俺無常君の話が特に好きなんだけど、まあでもこれぜひぜひ読んでもらうと嬉しいかな。でなおさら今みたいに中国との交流がなんていうのかな、せっかく僕ら個人個人でね、お互いに交流している時代に、それがなんていうのかな、政府の間の関係ですごく交流が難しくなっちゃって、音楽のコンサートが全部できなくなったりとか、そんな時代なんで、なおさらね、僕この本読んでほしいなと思ってます。ちなみに僕の交流のところは、ちょうどねコロナ禍の頃にインタビューを受けたのね。だからそれで一旦交流が止まっちゃってた時期にもう一回再開したいなっていう切々とした思いを喋ってる部分もあって、でね、この本が出る時にはもう当然交流が復活した時だったんで、ちょっと少し足させてもらって、この本ではこう書いてますけども、でも実際に、交流は今始まっていて、今年も去年もこんだけ中国行っていろんな人と交流しましたよっていう話が出てて、で最後に付け足しとして言ってる文章があるんです。そこだけちょっと読みたいな。一応前提として言うと、北京のヤンジュンっていうミュージシャンと、20年以上前から仲良くなって、で交流した話がまずこの本のファンキー中国っていう本の中に出てくるんだけども、でそのヤンジュンもメンバーとして含めて、FEN ファーイーストネットワークっていう、ちょっと皮肉の効いたタイトルです。ファーイーストネットワークってアメリカの進駐軍放送局の昔の名前だからね。だけどそれを取って実際に極東アジアの交流をするグループって意味でファーイーストネットワーク FEN って名前つけたんだけど、それは北京のヤンジュンと、それからシンガポールのユエンチーワイと、それからソウルに住んでいるリュウハンキル、この、それと私の4人で作って、でこのグループはね、最初に作った時に誰かが強いイニシアチブを取るんじゃなくて、みんなでそれぞれ4人が、自由に何て言うかな、企画をしていいし、音楽も別に誰がリーダーってことじゃなくてやりたいっていうことで、最初にこれだけが僕決めたことなんです。サウンドチェックとかするけど音楽的なリハーサルは一切しないで、とにかく一緒にご飯食べて音楽をやるっていうのだけ決めようって言って始めたグループで、なんだかんだもう20年近く、2008年だったかな始めたの、経ってるんですけども、そんなことをいろいろ書いて、でやっとコロナ禍が明けて交流が始まったというところで、この最後の文章だけちょっと読みますね。サウンドチェックはするけども音楽的なリハーサルはしない、とにかく一緒にご飯を食べて音楽をやる、それだけを決めた。でも今、ますますそれが大事なんだなって思いが強くなっている。音楽はそういうものとしてあった方がいい。見栄えのする綺麗な国際交流があってもいいんだけど、そうではない地べたの音楽家同士の交流がカジュアルにできるようになってほしいし、そのためなら何でもしたいって思う。音楽家じゃない人だったら別に電気職人同士の交流でもいいし、どんな分野でもいい、そんな交流があったらいいという意味で書きました。それで、国にはそういう交流を、サポートしてくれとは言わないけども、邪魔だけはしないでほしい。本当に邪魔はしないでほしいよ、武力を持った人たちや国は、っていうのが僕の結論なんです。だからこの時点で、僕らが中国に行ってコンサートできなくなるなんて思ってもなかった段階ね、コロナ禍が明けてなんとか交流できるようになったのにっていう時に、 このことについてはもう本当に言い出したら止まんないから深くは言いませんけども、やっぱり、せっかく僕らが国っていう枠じゃなくてね、先週も言ったけども、中国はとか日本はっていう、もう、責任取れないような巨大な主語で喋るんじゃなくて、普通に、人としてね、友達として交流を始めてるっていうのが別に音楽でも、それからスポーツでも、あるいはゲームとかね、演劇でもいろいろあるのに、もう本当に一瞬、たった一言、歴史的な経緯があってみんななるべくそのことを触れずに、本当に触れちゃうと問題が起こっちゃうから、なんとかうまく触れずにやってきたようなことをちょっとした一言でそういうのバランス崩れちゃうんだよね。で、僕よく意見は堂々と言うべきだっていうの方が正しいって世間的には思うし、そうでしょう。もちろんそうなんだよ。意見は堂々と言っていいんだけども、だけどもね、国際政治とか国際交流とか、あるいはご近所付き合いでもそうだけども、何でも自分の思ってることを堂々と言ったら多分関係なんて絶対成り立たないと思う。なぜなら自分の考えていることと相手の考えていることは違うからね。だから意見を堂々と言って相手と意見を戦わせるのが素晴らしいみたいな、これ僕すごく西洋的な考え方で嫌いなんだけども、自分の意見をただ言えばいいってもんじゃないと思う。そんなこと言ったら角が立つだけだからね。だから僕は自分の意見持つのはとても大切だけども、相手の意見のことを考えることもより重要で、それでどうやってうまく、落としどころを見つけるか、落としどころがないとしてもどうやってトラブルにならないようにやっていくかっていうのしか僕は人間関係ってできないと思ってるの。すごい仲いい同士ですらだよ、あるいはもしかしたら家族とか夫婦だってそうかもしれない。全部自分の思い通りにすることなんか絶対不可能でしょ。だから国際関係もそうだと思っていて、そこ言わない方がいいとか、なんていうのかな、国際政治だけじゃないんだけども、政治っていうのは一見すごく自分の意見を正々堂々と言ってるように見えるけども、実は相手のことも考えながら、どこが落としどころかって考えながらやっていかないと、政治って本当にうまくいかなくて、ただ対立が生まれるだけだと思ってるのね。だからそうじゃない方法をどうやって探ったらいいかっていうのは、例えばさ、一緒にご飯食べに行って、うわこれまずいと思ったのに、相手の人がすごい美味しいって言った時に、まずいっていう言い方も結構ただまずいって言えなかったりするじゃない。あ、そう、俺ちょっと苦手っていう言い方もあるし、相手がそれですごいハッピーになってる時にはあえてそのことについて意見言わないでやり過ごすとかね、そういうの俺必要だと思う、俺はね。で、国際政治はもっとそんなレベルじゃないくらい丁寧に考えなきゃいけないことなのに、ただ単に自分の主張だけでガンって言って、トラブルが起こった場合、国際政治って二国間だけじゃないからね、他にもいっぱいある上に軍事力とかめんどくさいこといっぱいあるから、もうちょっと僕には計り知れないくらい大変だと思うけども、たった一言でバランスが崩れると、何が起こるかっていうと、僕らですよね、影響を受けるの。僕らってのは別に芸術家だけじゃないです。貿易してる人とか、文化交流してる人、あるいは教育普及とかね、そういうのをお互いにやってきたりとか、あと研究者同士の交流とかっていうのは、実はそういう国家のいろんな思惑とは別にいっぱいあるんだよね、どこの国との間でも。大抵はそれが、そこの邪魔をしないでほしいと思うの。少なくとも国の上の方にいる人たちは、国際政治でどういう駆け引きをしてもいいと思うけども、相手がバーンってこうやったらシャッター閉めちゃうでしょってことはやんない方がいいと僕は思ってる。たとえそれの意見が正しいかろうが正しくなかろうがね。シャッター閉めて相手が悪いって言い出したら何も解決しないから、やっぱりその辺は、特に僕いつもこの番組で言ってるけど、日本って強い国じゃないからね、軍事力もあんまりないしね。だからそういう国がサバイバルするには、やっぱり強い軍事力ではなく、持ったってかなわないもん、いくら頑張ったって、アメリカとか中国とかロシアにはね。そんなことよりもやっぱり何ていうのかな、交流していくことだと思う。うまく立ち回る。まるでこんなこと言うとせこいように思えるけど、そうじゃないと思う。やっぱり 弱い国っていうのはうまく立ち回ることと、そのためにはやっぱりすごく自分たちの国の文化というものを鍛え上げていかないと、それは単に交渉の仕方だけじゃなくて誇れる文化っていうのを作っていかないとうまく立ち回れないと僕は思ってるんですよね。あ、番組の冒頭ですごい理屈っぽいこと言っちゃった、というのがね、前回ファンキー中国の本の時に、言いそびれちゃって来週言おうって思った話です。で、今週は、このファンキー中国の話から離れてここに出てくる、アイヌのトンコ残り奏者沖さんの、特集をなるべく、もうだいぶ喋っちゃったけどなるべくしたいと思ってます。ということで1曲目はですね、この間かけた沖さんのトンコリっていうあのアルバム、トンコリのソロです。今からもう20年近く前の、アルバムなんですけど、この中に入っている、1曲目ヘチリロックっていう伝統曲みたいなんですけども、その曲をかけましょう。トンコリってどういう楽器ってそもそも思う人いるかもしれないけど、木でできた、5弦のものが多いのかな、6弦のものもあるのかな、詳しく僕ちゃんと説明できない、ラジオで説明するのすごい難しいけど、木でできた弦楽器です。すごい綺麗な音がしてて独特の形してるんで、興味ある人はネットとかでぜひチェックしてもほしいと思いますけども、そのトンコリの演奏で、沖さんが演奏します。ヘチリロック聞いてみましょう。沖のトンコリソロのアルバムで、トンコリというタイトルのアルバムがあるんですけど、そこから1曲目に入ってます。ヘチリロックという曲を聴いてもらいました。これライナーノートの説明読みますね、踊りの伴奏をヘチリという、トンコリの名手だったクルバルマの演奏の再現、男踊りの曲っていうふうに、書いてあるんですけども、これあのライナーノートによると、沖さんが、古い、実際にもう今は、いなくなってしまった昔の、アイヌのトンコリ奏者のオープンリールのテープを元に、これを今の自分の演奏にきっと置き換えたんだと思われます。このオープンリールの曲って発売されてるのかな、ぜひそれも聞いてみたいなと思って、あの僕そんなにアイヌの音楽のこと詳しいわけじゃなくて、マレウレウとかね、沖さんに知り合って知ったくらいなので、あんまりちゃんとは詳しくないんですけども、でもやっぱりすごく面白い弦楽器の使い方してるしね、あのアジアの弦楽器って他にもいっぱい、あの例えば日本だと三味線とか琴とか、ね、韓国にも中国にもいっぱいいろんなのがあるけども、トンコリかなり独特で面白いなって僕思ってるんですよね。音はちょっと琴っぽいのに、あの抱えて演奏したりするしね、その、じゃあ次はね、沖さんが、アイヌの、古い、音楽を伝承していた、安藤梅子さんっていう人とのアルバムを、プロデュースして作ってます。沖さん自身も演奏してね、だからこれあのオリジナルの歌を元にして、で沖さんがあの今の音楽に作り変えてるというか、沖さんだけじゃなくてマレウレウのレクポさんが入ってたりとか、まあいろんなメンバーが入って、ただ単にあの昔の音楽を復刻したのではなくて、それに、を今の音楽に変えているアルバムがあります。安藤梅子のウポポサンケっていうあのアルバムなんですけども、その中から、1曲目イウタウポポ聴いてみましょう。これも素敵な曲ですよ。安藤梅子のアルバムウポポ三家から、1曲目に入っている曲です。イウタウポポを聴いてもらいました。アイヌの曲です。で、沖さんがプロデュースをし、バックのバンドっていうか演奏も沖さんとか他にマレウレイのメンバーがいたりとか、いろんな人たちがいて、このアルバムが生まれてます。このアルバムはね、まだ手に入るんじゃないかな、多分ネットとか見れば、あの安藤梅子ウポポ三家で手に入ると思うので、これ絶対持ってた方がいいと思う。あのアイヌの音楽のこと僕本当にそんな詳しいわけじゃ全然ないんですけども、こんな音楽が、日本にもあってんだなっていうか、それを、まあ、アイヌのそもそも音楽とか文化自体があのすごく滅びかけてる中で、沖さんなんかがこうやってあの今のものにしていく、それをちゃんと拾いながらねっていう動きも含めて、すごく面白いんですけど、そんなの全く抜きにしてただ音楽としても、あのただ聞いただけでも一体これどこの音楽だろうって、僕最初多分ラジオだったかな、最初に聞いたの時に一体これどこの音楽だと思ったんですよね。たまたま車かなんか乗ってて聞いてて、ですっごい面白いなと思ったのがもうだいぶ前の話ですけども、まさかご本人の沖さんとかマレウレウと知り合うことになるとは思ってなかったんで、本当に最初に会った時はあの 嬉しかったですね。僕なんかこのラジオでこういう特集してるって、実は本当は沖さんといつかやりたいなとか、一度一緒にやってるんですけどね、あのもうちょっと丁寧にちゃんと組んで何か作品作れたらいいなって、丸揺れるとか沖さんと思ってます。丸揺れるとはね、1枚アルバム、あのサントラ版ですけども、大人の一休さんっていうのを出してるんだけど、もうちょっと先に行けるような気が今ちょっとしてるんですよね。あのそんなに慌ててないんだけど、いつかやりたいなっていうラブレターでもあるんですけども、ああもうその丸揺れると沖さんのやってるのも書きようと思ったけど、それはもう前に書けたから、時間になってきちゃったな。沖ダブバンドをかけましょうか。そうしましょう。沖さんの、まあ、メインプロジェクトって言ってもいいと思います。今世界ツアーも随分してるし、日本国内でもいろんなところでやってるんで、ご覧になった方も多いと思いますけども、沖さんがトンコリをやりながら、ダブ的なメンバーと言ったらいいのかな、でやってるバンドです。この中からね、どれにしようかな、4曲目がいいかな。では4曲目にしよう。アラフイという曲があります。これすごいかっこいいです。もう多分ね、時間的に最後までかけられないかな。大友義秀のジャムジャムラジオ、今日のラストは沖ダブバンドでアラフイ、これを聞きながら、お別れしたいと思います。かっこいいですよ。そしてポッドキャスト版の方は、ニュースが入ってきたばかりです。ソニーロリンズ、ジャズの巨人ですね、ソニーロリンズが亡くなりましたので、その話をちょっとできればと思います。来週はソニーロリンズの特集にしようかな。ということで、大友義秀のジャムジャムラジオ、また来週。大友義秀のジャムジャムラジオポッドキャスト版でございます。ということで、ソニーロリンズが亡くなったというニュースが入ってきました。95歳です。多分ジャズ面としては本当にものすごく長生きしてますよね。あの少し前にはもう引退してしまったんで現役ではなかったんですけども、 X、ツイッターに、ソニー・ロリンズはあの最後の何年間かはいろんな投稿をしていて、であの自分自身の思い出話みたいなのも書いてたし、例えば誰か友人の、ミュージシャンの誕生日だと、この日は例えばマイルス・デイビスの誕生日だとかっていうふうに書いて、そのことを書いたりとかね、してました。ちなみにマイルス・デイビスの誕生日に亡くなったんですよね。あのソニー・ロリンズといえば、もちろんビバップの初期から、活躍していた人で、1940年代の、後半くらいからかな、録音だから、本当の最初期は1940年代前半なんで、その頃はまだソニー・ロリンズは若かったんですけども、そのビバップが出だした頃に18歳で若くしてデビューして、それで、要するにチャーリー・パーカーとか、マイルス・デイビスとか、そういった人たち、もう本当に歴史上のとっくの昔に亡くなっちゃった人たちと一緒にやってたんですけど、そのソニー・ロリンズが今も現役というか生きてたんですよね。引退したのは少し前ですけどね。なので、来週は本当にソニー・ロリンズの特集、来週くらいやってもいいかな。ジャズトナイトでも多分やると思うんですけども、ジャズトナイトのは結構準備をしてからやろうと思ってるので、こちらのはもう速報ということで、来週はソニー・ロリンズの曲とにかくいっぱい書けようかなと思いますけども、僕にとってね、ソニー・ロリンズはなんだろうな、どんな存在だろう、本当に大きい、オーソドックスなジャズというので言えば、もう一番好きかも、一番好きって言ってる人がいっぱいいるから、お前一番何人いるんだよっていう感じですけど、何人もいるんです。だけどソニー・ロリンズは、僕実際に自分自身の演奏がソニー・ロリンズに影響を受けるとか全くないというか、あまりにも違うのでね、やってる世界が。だけど単純に聴くとか、ただ単に音楽を聴くっていうのとか、あとはもうその音楽そのものを浴びるっていう意味では、すっごいソニー・ロリンズ好きでいっぱい聴いてきました。ライブもね、2回見てるかな。もうなんだろう、こんな言い方すると安っぽいけど、どんだけ救われてきたか、ソニー・ロリンズに。なんかね、ソニー・ロリンズの演奏ってものすごく豪放雷楽っていう言い方しちゃっていいのかな、聞いてるとね、落ち込む感じは全くなくて、むしろ元気になってくるですよね。そんなのもあって、気持ちが落ちそうな時とか、ソニー・ロリンズよく聞いたりしてましたね。お前気持ち落ちる時があるのかって言われそうだけど、ありますよ、俺だって人間だから。でそういう時に、すごい繊細な音楽 を聞くことだってもちろんあるんだけども、そうじゃなくてもとにかくガーンと、したのを聞きたいときはソニーロリンズよく聞いてましたね。今も最近でもよく聞いてる。で、あのソニーロリンズの名盤っていっぱい本当にいっぱいあるんですけども、僕が好きなのはもうあの繰り返し繰り返し聞くのはもう本当に決まっていて、ここ何年かだと、ビレッジヴァンガードのライブ1957年だったかな、それと、ブリッジ橋ってアルバムですね、それ1961年かな、全部俺うるろ覚えで言ってます。ジャズトナイトだと全部調べて正確な資料をもとに喋るんですけど、ジャムジャムラジオはうる覚えで言ってます。ブリッジ、それからエブリウェアカリプソっていうネクストアルバムの中に入ってる、ネクストアルバムの中でもこの曲だけなんですよね、ひたすら聴くのはね。この3つがとにかく愛聴版なんですけども、その他にも、Don't Ask ってアルバム、これねほとんど話題になってないっていうか、あんまりソニーロリンズを語るときに出てくるアルバムじゃないんだけどとかね、そういうのも大好き。でもそれ以外もとにかくロリンズなら本当に何でも好きってくらい好きだけど、意外とあの大名盤と呼ばれてるサキソン・コロッサスとかはあんまり聞いたことがないかな。ジャズトナイトで、全曲かけたりしたんで、その時に初めてじっくり聞いたけど、でもね俺そんなにこのアルバムロリンズ大好きだから聞くと本当にわーっといいなと思うんだけど、そこまでロリンズ好きの私がはの中でもそこまでね、あの世間で一番売れたサキソン・コロッサスはそこまででもないんだよね、実はね。好み、単に好みの話ですよ。やっぱりもうビレッジヴァンガード、ブリッジ、エブリウェア、カリプソ、ドントアスク、この4枚かな。他にもねソニー・ロリンズの無伴奏ソロとかもすごい好きだし、あとはこれねもうカセットどっかなくしちゃったんだけど、1980年前後に来日した時の、ライブを見に行って、これがすごい良くて、それが東京 FM だったと思うんだよね、で放送して、そのカセット持ってて、それを繰り返し聞いてたんだけど、なんか引っ越し繰り返してるうちそのカセットなくしてしまって、誰か持ってたらコピーして本当に聞きたい。80年だか81年の、あれ東京のライブ、なんてホールだったかな、千駄ヶ谷じゃなくて、千駄ヶ谷の方かな、あっちの方にあるホールで、名前忘れちゃった、パッと出てこないな、うん、あのオリンピックの会場とかになったとこのすぐ近くのホール、今もあんのかなあのホール、昔バイトでよく行ってたんだけどね、バイトで行ってたのに忘れちゃった。あ、ちょっと気になる、なんてホールだろう、携帯で調べる、あ携帯がない、え俺携帯どこやったの今日、あったあったあったあった、これ一日何回やってんだろうな、ちょっと待ってね、千駄ヶ谷見ればいいんだな、千駄ヶ谷、千駄ヶ谷、でもこの記憶合ってるのかな、千駄ヶ谷、今千駄ヶ谷見ました。そうするとあのオリンピックとかやったスタジアムがあるじゃん、あるじゃんとか言ってる、だもう本当に、あ思い出した、日本青年館だけど、当時の日本青年館ともすでに違うな、違う建物になってるんだ、 あれってか日本青年館もうないのかな、日本青年館前っていう交差点があって、でも俺の記憶にある日本青年館の場所はなんかオリンピックスタジアムになっちゃったのかな、あれ壊されちゃったのかな。日本青年館をチャット GTP で調べてみよう。あこれ喋るの、チャット GTP って喋って入れることもできない、日本青年館の歴史について、あまたこれ押します。なんだろう、イラッとくる、これしまった、この声変えられないの、変なの押しちゃった、やばいね、デジタル音痴なのが今バレまくってるね。どうすればいいんだろう、声を変えたいですって言えばいいの、返答する声のバリエーションをいろいろ変えてみたいです。あやっぱ今はいいや、あのっていうか音声じゃなくていろいろ設定したいんですけども、どこのページに行けばいいですか。 わかりました。ありがとうございます。やばい。今、ジャムジャムラジオ聞いてる人にチャット GTP をの初心者だというのがバレまくってますね。これどうすればいいの？これで、設定、アーカイブ、報告する。俺一体何の話してたんだっけ？あ、ソニーロリンズの話は来週するからいいや。これで、画像詳細、ライブラリー。あ、ダメだ。やだね。時代に取り残されるってこういうことなのかね。設定。どこに設定があるのよ。アーカイブする、報告する、アップロード、プロジェクトメンバー、ピン止め、共有する。違うね。こっち。画像、ライブラリー、アプリ、最近。全くわからん。これ俺もしかしてただの使ってるからこういうことになる？まあいいや、もういい、やんないやんない。すいません、全然ソニーロリンズの話にならなかった。要は、日本青年館、今もうなくなってるような気がする。地図見るとね、センター街にあった日本青年館ホールでやったような気がする。なんで青年館ホールだって覚えてるかって言うと、てかこれ違ってたらやばいけど、1980年前後だったような気がします。なんでかというと、俺日本青年館でバイトしたことがあって、あ、バイトしたとこと同じ場所でやってるってソニーロリンズのライブ見た時思った記憶があるんだよね。その時のライブのを東京 FM 東京当時だとかなでやってたのを録音したカセットを持ってたって話で、誰か持ってる人いたらジャムジャムラジオ宛てまで、お便りください、でということで、来週はソニーロリンズの特集しまくろうと思います。来週来々週くらいしたいかも。1回じゃ終わらないかもしれないね、1曲1曲が長いからね。でなるべくフェードアウトじゃなくて全部かけたいので、2週くらいやってもいいよね。でジャズツナイトは先々までいろいろ予定が組まれているので、ソニーロリンズの大特集をやるのは、今ちょうどソニーロリンズの分厚い本が出ているので、それも読み込みたいしなので、そういうのを読んで選曲をちゃんと考えた上で2ヶ月後とか3ヶ月後になるかな、もうでもね、そのくらい俺にとってはソニーロリンズすごく大きい、本当に大きい、ま、少なくともマイルスやコルトレーンより大きいかもしれない。あの、なんだろうな、よくわかんないけどね、あのソニーロリンズ聞いてて誰でもわかるような感じだけど、僕からするとわかりにくいんだよね。わかりにくいけど面白いの。わかりにくいっていうか、何言いたいんだかよくわかんない謎のアドリブなんだよね。だけどあのすごいちゃんとしてるというか、別にフリーやってるわけじゃないし、あのなんかコルトレーンとかマイルスとかチャーリー・パーカーもそうだけど、説明できちゃう感じがするのね。あのもちろん彼らだってすごい面白いよ、大好きだけど、ただね、ソニーロリンズはなんかそういう言語化する説明 を全く受け付けない感じというか、ただすごいっていうか、まあでもいいや、こんなごたごた言ってるだけでもなんかダメだ、違う気がする。とにかく好きなの、俺大好きなの、もう死ぬほど好き、ソニーロリンズ。面識もないけども、本当にソニーロリンズの音楽聴いてるだけで幸せってくらい大好きなので、でこんな大好きなのに全く自分の音楽は影響を受けてないっていうのもソニーロリンズかもしれない。他はね、大好きな人多かれ少なかれ多少は影響を受けてんで、全く音楽の種類違ってもね。だけどソニーロリンズだけは影響の受けようがないというか、なんだろう、変な言い方だけど、あの損得感情一切なしで、ただ好きな人みたいな感じかな。違うか、変な例えだね。あー、でもソニーロリンズ大好き。ということで、来週はソニーロリンズの大特集をしたいと思います。